皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちに8月という新しい月をくださいまして感謝をいたします。とはいえ本当に一年中で一番暑い時期でありますし、たくさんの人たちがこの高い温度のために苦しんでいるということがあると思います。熱中症で亡くなられる方々のことも聞いております。また神様、明日の夕方から台風がこちらに来るという話を聞いております。神様、いろんなことがありますけれども、どうぞこの時私たちを愛して、私たちを守って、あなたの恵み、あなたの見ての技を拝見させてくださいますようにお願い申し上げます。今日は旧約聖書の中で大切な杉越の祭りの話を学びたいと思いますけれども、神様、今日この礼拝の中でも聖餐式をさせていただきますが、本当にあなたが私たちのために血を流して、肉を裂いて、命を落として私たちを救い出してくださったこと、神の子羊としての主イエスキリストが私たちに備えられていることを覚えさせてください。願わくはあなたに愛されたその愛をもって、私たちが、私たちの家族、隣人、またこの国の人たち、アジアの本当に国々を愛していくことができますように導いてください。難しい問題が起こっておりますので、どうぞ神様が当事者であります政治家たちに、その責任ある立場にある人たちに、あなたの愛と、またあなたの知恵とをお与えくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の木曜日のことでありますけれども、一つ大きな失敗をしてしまいました。畑があるんですけれども、その畑の草を、ほぼ刈り取って、天気がいいもんですから、カラッカラに乾いてですね、燃やさんといかんなと思って、消防署にもちゃんと連絡を取って、風向きをよく考えて、東の風っていうんでですね、恵美子さんと2人で、そしてちゃんと消火用の水も持って、行きまして、火をつけました。最初は東の風でシューッと西側に誰もいないところに煙が流れてたんですけれども、そのうちに風がスーッとこう変わりましてですね、北西、北東の風に変わりまして、その煙が、あの近くで、あのモーターボート屋さんがいらっしゃるんですが、そこの事務所にですね、どんどんどんどん流れ込むようになってまいりまして、そこのおじさんが走ってきて、何をするっちゃーとおられんじゃねえかーと叱られてしまいました。消せーと言われるもんですから、分かりましたーってですね、火をパーッと水をかけて消したんですけれども、すぐには収まりませんで、だいぶ迷惑をかけてしまいました。その後にもまたちゃんとあのお土産を持ってお詫びに行ってですね、まあ許していただいたんですけれども、草を燃やすっていうのはちょっと苦い思いでもありまして、もう何年か前かですよね、日本が野球の世界選手権に出るとかなんとかで、イチロー選手やその選手たちがですね、そこの球場に来て練習をしてたことがあるんですね。確か冬場だったと思いますけど、そして練習をやってる時間に私が火をつけたんですね。その日は西風が吹いておりました。ああよく燃えるな、どこにも煙いかんなと思ったら、ちゃんとあの球場に煙が届いておりまして、何人かが走ってまいりまして、 ピッチャーからキャッチャーが見えんじゃねえか、消せって言われてですね、私イチローさん大好きですけれども、その時は水を持ってなかったんでなかなか消えなかったんですが、何人かの人とか人から怒鳴られてしまいまして、本当に申し訳ないことをしたなと思っております。こういうことをしてしまいますと本当に許しというのをですね考えさせられるんですけれども、今日は出エジプト記の12章のところを一緒に学んでいきたい。12章は結構長いもんですから全部読むわけにはいかなかったもんですから、今日はモーセとアロンが神様の言葉を聞いて、モーセが神様の言葉を聞いて、そして2人でイスラエルの人たちのところに行って指示をした、神様のお言葉を伝えたという部分だけ読んでいただきました。週報の裏にも一応参考資料がありますので、それをご覧になりながら、お一緒に読んでいきたいと思います。唐の災害を神様はエジプトに与えられました。ひどい災害でした。一番最初はナイル川、それから地上にあるいろんなところにある水が全部血の色に変わるという災害でありました。2番目がカエル、3番目がブヨ、4番目がアブ、5番目が疫病、6番目が腫れ物、もう嫌なものばっかりですよね。そして7番目が天から雹が降ってくるというですね、この前はかぼちゃみたいな雹だったんじゃないかということをお話しましたけれども、野にいた獣、家畜やそれから人が撃たれて死んだというお話が出てきたのでありました。そして雹でやられた畑の野菜をその後にイナゴが襲ってきて全部食い尽くしてしまった。最後は暗闇の災いでありました。それで9つ、最後はエジプトの家の長子が撃たれるというひどい災害でありました。どうして神様はこんなふうにエジプトをいじめられるんだろうか、皆様そう思われないでしょうか。しかし私はこれにはちゃんと理由がある。だってエジプトはもっとひどいことをしたんだということをまず最初に覚えておかなければならないと思ったのであります。出エジプトの一番最初のところでイスラエルの人たちがどんどんどんどん増え広がりますと、彼らは我々に敵対するかもしれないと言ってですね、エジプトの人たちに重労働を課したという話がありました。さらにもっととそれでも増えるので、男の子たちを殺してしまえという命令を助産婦に与えたというお話が出ました。しかし助産婦たちは神を恐れてそのことをしなかったので最後に、恐ろしい命令が出されました。出エジプト記の1章の22節、ファラオは全国民に命じた。イスラエルに生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め、女の子は皆生かしておけ。イスラエルという民族を抹殺しようという計画、いやそのことを彼らは全国民挙げてやったのでありました。週報の裏にパロ、そしてエジプトの罪ということを書いておきました。どういう点で彼らは罪を犯したでしょうか。まだ神様から与えられておりませんけれども、出エジプト記の20章になりますと、もう皆様よくご承知の10回というのがありますね。でその10回はどういうものだったでしょうか。まず第一に、何時我が物我を、神と我が物以外のものを神としてはならない、2番目偶像を作ってはならない、 3番目主の名を乱れに唱えてはならない、4番目安息日を聖とせよ、5番目何時の父と母を敬え、6番目殺すなかれ、7番目姦淫するなかれ、盗むなかれ、偽証をするな、むさぼってはならない。特にこの後半の殺すなかれ、姦淫するなかれ、盗むなかれ、嘘を言うな、むさぼるなかれ、この点においてこのパロは本当に罪を犯した、イスラエルの人たちをひどい目に遭わせたと言っていうのではいいのではないでしょうか。まあ仕返しっていう点では、神様がなさったことはエジプトがイスラエルの男の子たちをナイル川に放り込んで殺させたということから比べますとまだ優しいと言えないこともないと思うのであります。しかし実はこの12章の中で言われておりますことはイスラエルにも罪があるんだよ、ちゃんとやらないと裁きを受けるんだよということが書かれているのではないでしょうか。彼らは神様の命令を受けました。いよいよ10番目の災いが来る。エジプトの家の長子たちが家畜も含めて全部主の使いに打たれるという、そのことが起こる前に、それでついに彼らはいよいよエジプトの国を脱出する備えをしなさいと言われたのでありました。いくつかの、新しくなる出来事というのがあったんですけれども、修法の裏の2番目のところをご覧いただきますと、彼らはエジプトから解放されて、そして自由の身になるんですけれども、それは終わりではなくて新しい出発であったということであります。神の民として、神様が選ばれた新しい聖なる民として新しい出発をするということでありまして、いくつか拾い上げておきましたけれども、 1,2,3,4,5,6 という神様の、お言葉、おきてがここで与えられているのであります。第一がこの出発する時が新しい年の出発、つまり正月になる、暦が新しくなるということでありました。そしてその月の、第1日から始まりまして、準備を少ししなければなりませんでしたけれども、10日目に、子羊を1頭、それも1歳のオスの傷のない子羊を選びなさいということだったんですね。そして、選んだのは10日ですけれども、14日まで取り分けておきと、12章と6節のところには書いてありましたけれども、4日間この子羊が取り置かれた、何をしたんでしょうかね。私は、これに決めましたと言って一歳のお羊を選ぶんですけれども、そのお羊が本当に傷のないものだったのか、あるいは病気を持っていないのか、そういうことをですねチェックするために多分4日かけたんじゃないかなと思うんですけれども、いよいよこれは清い子羊だということが分かりましたら、14日目になりまして、それを殺して、3番目にその血を玄関の柱と鴨居に塗りなさい、修法の表には、そのことを描いた絵があったんで印刷しておきましたけれども、そういうことをやりなさいということでございました。さらにその子羊の肉を焼いて煮がなと一緒に食べなさいということでありました。 子羊一頭を食べきれない小さな家族は隣の家に行ってですね、相談してちょうど一頭を食べれるぐらいの人数でグループを作って、まあ一頭を選びなさい、そしてそれを豊富になさい、焼いて食べなさい、生じゃいけないよという、まあ細かいですね、その戒めというか規定が告げられているわけです。生で食べたり煮て食べてはならない、必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。丸焼きですよね。丸焼きです。しかもそれをたくさん食べてですね、食べきれなかったからってですね、残しておいちゃいかんよ。全部燃やし尽くしなさい。とまで言われているのであります。これは特別な記念のための、食事であったということであります。さらにその後またお言葉がありまして、種を入れないパンを7日間食べるという、まあ、戒めが与えられたのでありました。なんで種入れないパンかっていうのは、これはとにかくこの時はですね、もう出発をしなければならないっていうんで、エジプトの人たちから追い出されるわけですから、ゆっくりですねパンを発酵させて、そしておいしいふっくらとしたパンにする時間がなかった。そのことをイスラエルの人たちが子々孫々覚えるために、種入れないパンを7日間あなた方は食べなさいと、そんなふうに言われたのでありました。さらにもう一つ言われまして、このいわゆる杉越というのをこれからずっと守り続けなさい、12章の24節以下のところに書いてありますけれども、あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らねばならない。また主が約束された通りあなたたちに与えられた土地に入った時、この儀式を守らねばならない。またあなたたちの、子供がこの儀式にはどういう意味があるのです、あるのですかと尋ねる時、こう答えなさい。これは主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれた時、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのであると語り継げなさい。そのようにして家族で子供も孫も同じようにこの儀式を守りなさいと、神様は仰せ申せも民にこのように伝え、人々は分かりました、そのように行いますというふうに答えて礼拝をしたのでありました。イスラエルでは毎年1回この杉越の祭りっていうのが行われているそうであります。ですから、出エジプトが今からだいたい3500年ぐらい前になるでしょうかね、と考えますと、彼らはそれを3500回続けているということになるんです。この時がちょうど第1回だったわけですけれども、私たちは今日も聖餐式に預かりますが、教会では主イエスキリストのこの杉越の地を 毎月1回ですね、我々の教会では毎月1回記念して覚えるということをやっているのであります。さてこの杉越ということをもうちょっと皆様と一緒に考えてみたいと思うんですけれども、22節のところにこんなふうに書いてありました。そして一束のヒソプを取り、鉢の中に地に浸し、の地に浸し、カモイと入り口の2本の柱の中に柱に、鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない、出てはならないという言葉があります。出てはならない、なぜでしょうか。死の使いが、主の使いが外を巡り歩いて、 外にいる者たちを撃ったということであります。ちょっと振り返っていただきたいんですけれども、今までに唐の災害が今まだここにまさに起こるわけですけれども、地位変える舞踊、アブ疫病腫れ物ひょうイナゴクレアミと9つ参りました。で、これは前回学んだことでありますけれども、地の災害、カエルの災害、ブヨの災害っていうのはイスラエルの人たちもエジプトの人たちもみんな経験したんです。ところが4番目の災いからあとはですね、神様はイスラエルとエジプトを区別するということを初めていらっしゃるんです。ですからイスラエルの人たちはアブ疫病腫れ物ひょうイナゴ暗闇を経験していないんです。ところが10番目のこの死の使いは、イスラエルは神様が守ってくださる、エジプト人は守らないというような災害だったでしょうか。いや違いますよね。イスラエル人であっても外に出れば撃たれるんです。もう一つ大事なことがあります。それはあなた方は子羊の血を取って玄関の柱と鴨居に塗れと言われました。イスラエル人の中にもしそれを聞いて、なにそんなことがあるもんね、大丈夫だよと言って塗らない人がいたとしたら、その人はどうなったでしょうか。皆様撃たれたと思います。そして逆にエジプト人の中でこの主の言葉を聞いて、子羊の血を取って自分の玄関の鴨居と柱に塗った人はどうなったでしょうか。彼らは救われたんです。このことを考えますと、10番目のこの死の使いの裁きっていうのは、イスラエル人に対してもエジプト人に対しても区別がなかったっていうことを私たちはまず今日覚えたいと思うんです。すべての人は罪を犯したので神様の前に立つことができない。これが聖書が一貫して私たちに教えるところであります。しかし主の言葉を聞いて、子羊の血を塗り、そして家の中でじっと待ってた人は救われたのであります。今日読んだ、後ろ読みませんでしたけれども、12章の後ろのところにこんな言葉があるのでご覧いただきたいと思いますが、エジプトの国を去るという見出しで37節以下のところに、少し大事なことが書かれているのであります。イスラエルの人々はラメセスからスコトに向けて出発した。一行は祭司を別にして少年男子だけでおよそ60万人であった。その他種々雑多な人々もこれに加わったと書いてあります。あの10回という映画がありましたけれども、あの映画の中でもですね、エジプト人やそれから他の国から連れてこられた奴隷たちがやはり自分の家に血を塗って災いを免れて、そしてついにこのエジプトを出て一緒に出ていったというのが映画の中で書かれてたんですけど、それはまさにここに書かれているからであります。種々雑多な人が仲間に加わったと書かれている通りであります。しかも43節以下のところにも大事なことが書かれてあります。主はモーセとアロンに言われた杉越祭の掟は次の通りである。外国人は誰も杉越の犠牲を食べることができない。しかし金で買った男奴隷の場合、割礼を施すならば彼は食べることができる。滞在している者や雇い人が食べることができない。一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも家から持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。イスラエルの共同体全体がこれを祝わなければならない。その次です、48節。もし起立者が あなたのところに起立し、主の過越し祭を祝おうとするときは、男子は皆割礼を受けた後にそれを祝うことが許される。彼はそうすればその土地に生まれたものと同様になる。しかし無割礼のものは誰でもこれを食べることが、誰もこれを食べることができない。この規定は、その土地に生まれたものにもあなたたちの間に起立している起立者にも同じように適用されるとありまして、要するに生まれながらのイスラエル人が必ず救われるということはなかったんです。最初からそして新約聖書の時代に参りまして、パウロは割礼のあるなしは問題ではない、イエス・キリストを信じる信仰こそがあなたを救うんだ、救いの条件なのだと私たちに伝えているのであります。バプテスマのヨハネは、今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたけれども、ヨハネによる福音書の1章29節のところで、イエス様を見て、見よ、これこそ世の罪を取り除く神の子羊と申しました。このイエス・キリストを信じる、その信仰が神様に罪許され、そして愛される、その大切な条件となるのであります。神様はわざわざ何で血を流すように定められたのだろうか。お分けにならなくても結構ですが、ヘブライ人への手紙の9章の21節のところにこのような御言葉があります。また彼は幕屋と礼拝のために用いるあらゆる器具にも同様に血を振りかけました。こうしてほとんど全てのものが律法に従って血で清められており、血を流すことにはなしには罪の許しはありえないのですと、ヘブル人の手紙の著者は私たちに言っているのであります。パウロも最初は教会を迫害しておりましたけれども、イエス・キリストを信じまして生まれ変わりました。そして彼はこんなふうに言ってるんです。第一コリント2章の2節、なぜなら私はあなた方の間でキリストイエス、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたのです。彼にとって十字架につけられたキリスト、それはまさに我が救い主、そして神の子羊、我がために命を捨ててくださったイエス様のお姿でありました。イエス様ご自身もこんなふうにおっしゃっております。マタイによる福音書の20章の後半でありますけれども、20章の25節、そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにとありました。このキリストの十字架を私たちは心に刻んで、罪許されて、みんなで喜んで神様を賛美しながら、この地上の生涯を歩んでいこうではありませんか。私たちもさまざまな 失敗をしたり罪を犯したりとか人に迷惑をかけたりということがありますけれども、この主が私たちのそばにおられるということ、私たちを愛してくださっているということをしっかりと覚えて、また今週の歩みを始めていきたい、続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、血を流すことになしに罪の許しはありえない。本当に感謝をいたします。かつてイスラエルの国で可愛い子羊の1歳のオスの羊の血が流され、また神の子羊であられるイエス様が私のために、私たちのために、全ての人のために命を投げ出して、人はいかに生きるべきかということを教えてくださっていることを感謝します。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、そう招いておられる、その招きをしっかりと私たちも受け止めて、この1週間も歩み続けたいと思います。どうか弱い私たちに力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。